突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。
おはようございます、井村ひろこです。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初に7月14日月曜日に放送しました銀座通り商店街のビストロカフェウチナータイム瀬戸もやいどころです。それではお聞きください。矢吹さん、よろしくお願いいたします。
ゆたしく逃げんさびら。
え、ゆたしく逃げんさびら合ってます？
はい、よろしくお願いします
そうか、もうこれがその沖縄の言葉という。
そうですね、はい、うちなぐちと言いますけど、はい、ゆたしくがよろしく、うにげえさびらがお願いしますという意味ですね。
あ、全然わかりませんね
、はい、
これうちなタイム、沖縄時間ね、沖縄の雰囲気をここでしっかりと味わってゆっくりしていただこうということなんですね。
そうですね、うん、誰もが沖縄へ行かれると、うん、なんかこう異国に来たような、
ああ
リゾートみたいなですね、うん、そんな雰囲気がありますよね、
うん、
で癒しを求めて行かれる方も多いですので、父親が沖縄出身ということもあって、うん、沖縄が大好きになって、うん、そのあたかも沖縄に来てるような癒しの空間というコンセプトでやっております。
はい、でまたね、あのこういったねお食事をしたりお茶を飲んだりするところには必ず新聞とかね雑誌とか置いてあるんですが、なんと琉球新報ありますね、
はい、普通 ここの地域で言うと、まあ、中日新聞が圧倒的に多いと思うんですけど、うん、まあ皆さんご家庭で撮られてると思うので、
はい、
あのあえて中日新聞は置かずに、うん、琉球新報という形で、
うん、
沖縄で起こってることをですね、はい、生でこう感じていただけたらなということで、うん、琉球新報を置いてます、うん、そうですね、うん、まあ、あのできるだけ、うん、沖縄の情報をここで感じていただけるように、うん、あの情報収集は頑張ってやっております。
いろんな情報を皆さんに届けていらっしゃる矢吹さんなんですが、その中でやっぱりお料理っていうのもね、
はい、
美味しいのがいっぱいありますよね。ちょっと 2,3 もうおすすめというか自慢のお料理教えていただいていいですか？
はい、まずは入り口として食べていただきたいなっていうのがですね、沖縄そばですね、
はい、
こちらの豚肉を青森を使って煮込んだラフテーというものをですね、うん、具で乗せております。
なんかすごく柔らかくなりそうな感じがしますが。
そうですね、もう箸でこう簡単にポロッとちぎれるぐらいの硬さなので、うん、でしかも、脂肪分はですね、うん、ほぼ取れてしまって、うん、この女性の肌にもいいと言われているコラーゲンがですね、
はい、
残っていると、そういうものになりますんでね、うん、はい、
じゃあそのラフティが乗った沖縄そば、これおいくらなんですか？
はい、沖縄そばは、1人前690円になります。
次は
タコライスも非常に人気で、
うん、
これはあのメキシコ料理のタコスというものがありますけど、うん、はい、ひき肉をですね、うん、いろんな、まあ、ハーブとかでこう味付けをしたものをご飯の上に乗せて、
うん、
あとレタスやトマトなどの野菜、うん、そしてシュレッドチーズを乗せて、
うん、
食べるというですね、なんていうんですかね、洋風丼というか、
うん、
はい、まあ、そういったものなんですけど、このタコライスも人気です、
うん、いろんな味がこう入っていて楽しめますね。
そうですね、うん、はい、
これはおいくら？
タコライスは1人前が770円ですが、うん、あのハーフサイズっていうのもありまして、
うん、
これだと480円で、まあもともとボリュームが結構ありますのでね、
うん、
女性の方ではハーフサイズで十分っていう方も見えますので、はい、
もやいさんに行くとなんかすごくヘルシーなお料理出してくれるよっていう話を聞くんですが、
はい、これはあの、ヘルシーまかないランチというふうに名前が変わりましたけども、うん、主菜ですね、メインの食べ物と、あと小鉢が2つ、
うん、
で、汁物と、ご飯、このご飯も雑穀ご飯とかが選べたりしますけど、うん、まあ、これだけで全部食べてもだいたいカロリー的に550キロカロリー前後で、
う
でお値段は650円というものがありますね。で、まあ、厚生労働省が、1日に摂取したい食材っていうのが、まあ、30品目以上というふうに言ってますけども、はい、うん、このヘルシーまかないランチを食べるだけで、だいたい20から25種類の食材が食べれますのでね、非常に、カロリーも、まあ、1日に必要な、最低のカロリーの、まあ、3分の1ということなので、カロリーも取りすぎないけども、食材の数はかなり取れると、まあ、こんなようなコンセプトでやってます。
続いて7月15日火曜日に放送しました銀座通り商店街のセレクトショップノベルーガです。それではお聞きください。
開店から1年半個性あふれるセレクトショップ、本当に可愛らしいお店です。その中でもこのオーナーがまた素晴らしい飯島かなさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんなものが置いてあるかと言いますと、大人可愛い服、雑貨、そしてアクセサリー。
はい、そうです
ね。もうここに来れば頭のてっぺんからね、下まで全部揃ってしまう、
心の中まで綺麗に、はい、なるかな。なんか元気にしたいなっていうのはすごくありますね。
ねえ、さあこれから夏、真っ盛りに向かってという時期ですけれども、この夏の人気の色とかデザインとか教えていただけますか？
そうですね、今年はですね、なんか透かしがテーマになっていて、透かしでボーダー柄になってたりとか、あと透かしでチェック柄ですねになってるものですね、もうとにかく透け感っていうのがテーマになってます、そうなんです。あとはもうギンガムチェックですね、今年。
ギンガムチェック
ギンガムチェックです。ちょっと懐かしい感じなんですけど、こういう綺麗な色の、特にブルー、今年すごい人気の色で、ブルーとかイエローですね、の人気の色で、こうギンガムチェックですねのワンピースとか、もうトップスもちょっと短いトップスとかもギンガムチェックすごく流行りになってます、
そうですか。仕入れはどちらの方に行かれるんですか？
メーカーさんが京都のメーカーさんと東京のメーカーさんとやっているので、基本東京に仕入れに行きますね、
東京はいろんなね、商品本当にたくさんあるんじゃないですか？
いっぱいありますね。もう毎回つけすぎて、その女性が買い物行く感覚と一緒で、もう可愛いのいっぱいってなるのでもう予算と頭抱えて、でも頑張って入れちゃえって言ってつけて、後で後悔するっていう商品入荷した時に、もう誰だこんな仕入れたのってよくなります
でもその仕入れをする時に、やっぱり来てくださるお客様の顔を浮かべながらっていうことはありますか？
ありますね。うちはもうやっぱり顧客様も、見えるので、そういう方をもう意識して、でブランドさんが20代30代のブランドを扱ってるんですけど、顧客様30、40、50ぐらいの方が、メインで見えるので、なのでやっぱり意識して仕入れないとちょっと若すぎちゃったり、しちゃうので、40、50のお客様を意識して仕入れるようにしてますね、
そうですか。じゃあもう仕入れてきたよ、もういっぱい入ったよって言うと楽しみにいらっしゃるんでしょうね。
そうなんです。結構もう連絡しちゃう時もあって、こっちから、もうこの方に似合うと思ったら入りましたよって言って写真送ったりとか、そうなんです。そう、仲いい方はそんな感じだったりします。
Facebook とかね、まあ、そういった、IT を使って、皆さんにこういろいろこうお知らせをしたりとかってしてらっしゃいますよね。
はい、してます、ブログとフェイスブックとやってますね、
やっぱりそういうものを使って皆さんにこう発信をしていくと、やっぱりそれを見て、あそこの店行こうっていう新しいお客様もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
結構若い方がやっぱりブログとかよく見てくださってるので、そういう方はいいなと思った商品あると来てくださったりしますし、ブログずっとチェックしてましたって言って、お祭りの時とかに、あここだって言って入って見える方もいるので、やっぱりそうやって情報を出しとくのは大きいなといつも思います ね、
これきっと皆さんね、この銀座通り商店、もう昔からね、ある商店街にね、おしゃれなお店があるなんていうのは、 知らなかったわという方も多いんじゃないですか。
そうですね、まだまだ知らないという方多くて、やっぱりお祭りのたんびに、あれこんなお店できたのって、言われる方も見えますし、お友達にねご紹介してくださるお客様も多いので、そんなお店知らないよっていう方はまだまだいっぱい見えるみたいです ね、
もう若い方もたくさんね、この商店街の方に来てくださるようになったんじゃないかと思うんですが、
まだまだですね。でもそうなんです、うちもやっぱり40、50の方が多いので、そう、もうちょっとね若い方が、うちだけではちょっとね、っていうのもあるので、商店街にね、他にそういう若い子が楽しめるお店ができると、もっとねこっちに人が、そう、若い方が来てくれるかなとは思ってますね。
つい先だってね、あの中部経済新聞の方に大きく載っていましたね。
はい、はい、大きく載せていただきました。
そこにおしゃれは世界を救う、というね言葉が大きく書いてありましたが、
女性の可愛いっていう思いで、絶対に経済効果とかがすごくあると思うんですよね。そういう意味でも、あの世界を救うと思ってますし、あと女性の元気な気持ちも、やっぱり街を明るくしたりとか、こうね、世の中を動かしているんじゃないかって思ってるので、もう女性がそのおしゃれをすることは絶対に世界を救うと思って、で、使命感を持って女性も服を着るっていう、おしゃれをするっていうことをなんかこう意識していきたいなと思っています。
続いて7月16日水曜日に放送しました中央通り商店街の彩りです。それではお聞きください。
さあ、それでは今日も元気な元気な彩りの可愛い女性、澤田麻衣子さんとお話を進めていきましょう。こんにちは。
あ、こんにちは。
いつもだって澤田さんといえば元気いっぱいこれですよね。
はい、こんにちは。
さ、ここ彩りさんも夏になりました。あっという間に何年、
2年ですね。はい、まだと2年もうすぐです。ね、はい、はい、
あのよく澤田さんは本当に地元のみんなが、あの来てくれる町のお花屋さんになりたいっていうふうに言ってましたけども、はい、どうですか。
そうですね、あの地道に地道に一歩ずつで、少しずつ地元の方が来てくださるようになったので、あの嬉しいです。はい、
7月8月っていうとお盆の時期でもあるし、お店にねお花たくさんあって、その中に菊の花もありますけども、やっぱりねこうやってお盆のお花もここでっていう方が多いんですね。
そうですね、お仏花とか墓花もやってて、最初はあんまりお仏花のお客様も見えなかったんですけど、割とあの口コミというか、あそこで作ってくれるらしいわよみたいな感じで、おばあちゃんたちがちょこちょこと来てくださるので、とてもありがたいです。はい、で
ここそういうお花はもちろんね、花屋さんだから、もう今のあのひまわりとか、あ、これ秋口になります、ケイトウとかね、季節のお花はもちろんなんだけども、ここ来るたびなんかすごいワクワクするような、お花だけじゃなくて観葉植物であったり、それから上からはたくさんのドライフラワーがね吊るされていたりとして、ちょっとなんか雑貨も多いし、面白い感じですよね。
あ、そう言っていただけると嬉しいです。
さっきもね、あの女性の方ね、いらしたんですが、こうゆっくりといろんなものを見ている感じですもんね。
そうですね、あのゆっくりのんびり見て、あ、こんなのもあるんだと思って、のんびりしてもらえたらいいなと思います。
今日来ましたら、なんか、なんでしょう、小さい緑色の、多肉植物、
多肉植物ですね。はい、
そう
です
ね、いっぱいありますね。
そうですね、今割とテレビとか雑誌とかで取り上げられてるのもあって、多肉植物の人気が徐々に徐々に高まりつつありますので、ここでもよく若い方の、 あの植物あんまり育てるのが得意でない方も割と管理しやすいので、はい、
あまりこう水もいらないし、はい、お部屋の中の緑として可愛いですよね。はい、
そうですね、あの水をあげすぎると逆にあのダメになってしまう種類の植物なので、ちょっと植物水枯れさせちゃったりして得意じゃないんだよねっておっしゃる方も、あのチャレンジしやすいと思います。はい、
ちょっと見てもらっていいですか。まずこちらにあります、多肉植物、すごい、1個230円って可愛いのがいっぱいポットに入ってます。
はい、そうですね、あの これだと黒いポットにそのまま入ってるので、うん、お部屋に飾る時とかはちょっとポットがね見えちゃったりとかしたりするので、うん、飾りにくいわっていう方はこういう感じに、
お隣に行きました。
そうですね、はい、そのまま飾れるような箱とかこういうさっき言ってたみたいな麻袋に入ってるので、これだとそのままテーブルとかどこにでも飾っていただけると思います。
この麻袋がおしゃれなんですけど、ちょっとこうちっちゃい麻袋の中に多肉植物がいっぱいあって、それから何このあのいっぱいこう
もしゃ
もしゃってきて、これは何ですか？
そうです、これあのヤシのなんですけど、そうですそうですなんですけども、ちょっと土のところが見えてしまうとあまり、ね、綺麗じゃないというか、
ねじめ風で綺麗になってますよね。
ちょっと隠して、はい、
これは、うん、作ってくれるんですか？
あ、そうですね、もし、こういう風にご注文いただければお作りもします。はい、はい、
でさっきの観葉植物をちょっとアレンジしていくけど、でもさ430円で、は
い、そうですね、袋とかも麻袋であったりとか、うん、これもちょっと可愛い箱みたいな紙物なので、うん、でも中に水は漏れないようにセロファンが引いてあるので、はい、なので比較的お買い求めやすいお値段で、
ね、すごい可愛くなってて、だから若い女の子今ねとてもこういう人気なんですけども、はいはいはいはい、テーブルの上にちょこっととか、ね、自分のデスクの上とかもね、
ちょっと置いてもらうのにいいと思います。はい。
そっか、でまた器がちょっとこう、はい、おしゃれな感じになるとまた雰囲気が、
ね、そうですね、ちょっと変わりますね。はい。
あと最近結構見かけるのが、はい、展覧会とかね、ピアノの発表会とかなんかでこう送りたいっていう時に、はいはい、鉢物としてとか、はいはい、いっぱい作ってくれますよね。
あ、そうですね、うん、はい、アレンジみたいな感じですね。
それを言いたかったの、
アレンジそうですね、お祝いでお店に送ったりとかになると、うんうん、花束だとどうしても花器が必要になってくるので、うん、そのまま飾っていただけるアレンジが、うん、はい、そうそうそう、割と多いです ね、ちょっとずつ皆さんに注文いただけるようになったので、ね、すごく感謝してます。
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて7月17日木曜日に放送しました銀座通り商店街の終わり屋です。それではお聞きください。
店主の森博子さんにお話し伺います。さあ、終わり屋さんは昭和4年にお店を始めて、もう鰹節や昆布、干し椎茸など乾物の専門店ということでね、ね、もうとっても歴史のあるお店なんですが、今話題のもう和食には欠かせない出汁ということですよね。
そうなんです、うん、世界文化遺産に和食って取り上げられまして、うん、認定されまして、最近はちょっと出汁を取ってみようっていう若い方も増えてるので、うんうん、少し嬉しいなって思ってるとこなんですけど、
でも出汁って言ってもね、いろいろなね、その元になるものも違いますし、奥が深いと思うんですけどね。
そうなんです、出汁ってカツオだけじゃなく、うん、昆布、椎茸、うん、さらにそこに付随する野菜を入れたりとか、玉ねぎだったり、うん、何かその素材からお肉だったり、うん、出る出汁も含めて相乗効果でまた美味しくなっていくっていうのをちょっとあるところで勉強してきたんですけど。
勉強やっぱりしてらっしゃるんですね。
出汁ソムリエ協会っていうのがあるっていうことを聞いて、4級の講座を暮れに受けてきました。
どんな勉強するんですか？
例えば出汁の飲み比べですよね、うん、昆布、椎茸、鰹節だけではなく、うん、同じ鰹でも本枯れ節なのか普通の荒節を削ったものなのか、うん、昆布も真昆布なのか利尻なのかっていう、煮干しも片口イワシだったり、うん、トビウオの出汁をアゴっていうんですけど、アゴ出汁だったりっていうのの飲み比べから、さらにブレンドをして味がどう変わっていくかっていうようなことを勉強してきました。面白かったです。
ね、難しそうですよね。同じその出汁でもその取り方が違ったりすると味は違ってくるんでしょ？
そうなんです。今まで出汁だけを自分もの飲んだことがなく、出来上がったお味噌汁だったりっていうものを飲むことしか知らなかった ったというかしてこなかったんですけど、その出汁だけを飲み比べると本当に微妙な違いがあって、でそのブレンドの仕方によってもやっぱり旨味の出汁出方が違ったり、そこにお塩をちょっと加えることでさらにこう味覚が増したりっていうことを体験してきました。
へえ、そうですか。
で自分の好みのお出汁、またお味噌汁にしても赤味噌使うのか白味噌使うのか合わせ味噌使うのかでも違ってくるんです。なのでやっぱりそれぞれいろいろ試してもらって自分の美味しいと思うのを使って作ってもらえるといいなと思うんですけど。
いやーなんか楽しそうですね。それ自分でその自分のこう味を作り上げることができるという出汁一つでね。
そう思います、うん、で入れる具材だったりその季節によっても味わい方って違うんですけども、うん、で椎茸なんかでも普通にお水で戻すだけじゃなくて、うん、トマトジュースで戻しましょう、豆乳で戻しましょうなんていうアドバイスもあったりして勉強になりました。
トマトジュースで戻したり豆乳でも戻せるんですか？
そうなんです。上手にそのうまくふっくらと椎茸も戻って、うん、で椎茸でもどんこ椎茸、香辛椎茸ってその傘の何でしょう、膨らみ具合、はい、あの閉じ具合で違うんですけども、うん、あえてどんこではどんこってグッてこう丸まってるのなんで高いんですけども、はい、あえてそれではなく香辛って言って少し開きかけの薄い椎茸で上手に戻るんです。トマトジュース、
どんな味になるんですか？
なんだろう、椎茸の味ですよ、うん、その椎茸だけ使えば、うん、であとその椎茸をオリーブオイルとかで炒めたりとか、うん、なんかイタリアンになったりするんです、
うん、へえ、そのじゃあお料理の幅もすごく広がりますね。
そうなんです、料理ベタなんですけどなんかちょっとレパートリーが増えてで楽しかったですね。って目から鱗の体験してきました。
じゃあその勉強したのを、まあ、皆さんにね、ここにお買い物にいらした方にね、いろいろ伝えることができるし、
そうです ね、いっぱい語りたいですね。ぜひぜひ皆さんお店にあの買い物をしなくてもいいので、うん、ぜひ遊びに来てもらえたらいいなって、話したくてしょうがないので
、じゃあその今ね、だしソムリエのお勉強に行かれてとっても楽しくて、はい、いろんなことが学べた、はい、でもそれでテストがありますよね。
なので4級のテストを受けて4級は合格しました、うん、で次は目指せ3級2級1級なんですけど、
う
ん、
ありがとうございました。
最後は7月18日金曜日に放送しました銀座通り商店街のギャラリーもゆです。それではお聞きください。
店長の堀江麻耶さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずっとずっと店長最初からされてるんでした？
はい、2010年の瀬戸物祭りからなので、うん、4年です ね。
このギャラリーも言ってカラフルな花柄の器がたくさんあって可愛いお店っていうことで女性がねたくさん見ますよね。
そうですね、うん、若い女性の方から、うん、おばあちゃま、うん、お祝いとかにも花柄で華やかなので、うん、たくさんの女性の方が足運んでくださいます。
ですよね。
名古屋の方からとか、うん、東京方面の観光客の方、瀬戸物を見に来られた方とかも、うん、一度ちょっと足を止めていろいろ見てくださるので、うん、お店番嬉しいです、ね、はい、
ここのそのギャラリーもゆというお店の名前なんですけども、はい、なんかもゆるからこう来てるっていうね、なんか意味があるんですよね。
そうですね、うん、若い女の子たちの発表の場ということで、うん、若葉みたいな、うん、その芽が出るアンテナショップとして、うん、制作とか、うん、あとお客さんに見てもらえる場所作りということで、うん、出会いの発展の場ということで、うん、もゆる芽吹くっていう新芽が育つっていう意味で作られたそうです。
ですよね。だからその若い女性の作品ばかりってことなんですよね。
あ、そうですね、たくさん女の子がたくさん。
お店入ってすぐ左側のところにはゆずり派のコーナーっ ていうのがあって、ここがとってもカラフルで、うん、あのお花がね、あのモチーフになってる作品がとっても多いんですが、ゆずり派っていうと全国的にも人気ですよね。
そうですね、もともとの、あの親会社の松本陶器さんが、たくさん百貨店さんの方で展開されてたので、
じゃあ百貨店行くと、あ、ゆずり派の作品っていっぱい見ます、商品として見ますけども、はいはい、そことここのモユに置いてあるゆずり派の作品っていうのはまたちょっと違うの？
そうですね、モユではせっかくなので、オリジナル商品ということで、百貨店さんでは出していないお花柄だったりとか、アイテムも小さな箸置きとか小皿とか、形もいろいろオリジナルで展開させてもらってますね。
だってゆずり派のその若手の女性作家の作品って若い女性に人気ですものね。あの瀬戸物祭り行った時にすごくこうファンが多くて、テントを探しながら、あ、ここだったんだって来てる人も多かったんで、まあ、そういう人たちにとっても、じゃあ百貨店行かなくてもまたここでそういう作品出会えるっていうのは売りですね。
そうですね、地元でっていうんで、
まずそこが一番左側にありますよね。そしてあの正面にあるのが野村明子さんのコーナー、これは、
はい、はゆずり派のチーフデザイナーさんとして、創業の頃からもう十数年、立ち上げの時からいらっしゃる作家さんなんですけども、モユがオープンするということを機に独立された作家さんですね。
もちろん野村さんはここのプロデューサーでもあり、
そうですね、そうですね、お店のいろんな商品の展開とかを野村さんが考えて構成されて、闘争祭りだったり瀬戸物祭りだったり招き猫祭りだったりとか、いろいろ行事がある時の企画展を2人でいろいろ構想して構成して、お客さんの心をつかめれるイベントっていうので4年やってきてますね。
2人というのは店長ですね、私のことですね。
私
そして奥の方に入ってくると畳のコーナーがあって、ここもなんかすごい綺麗なディスプレイになってますけど、
ゆずり派の工房スタッフたちの個人作陶のものを扱っているんですけど、若い子が多いのでユニークなお人形だったりとか、
ということはその昼間ゆずり派工房で働いている人が社員としてではなく個人として出しているチャレンジコーナーみたいな感じですかね。
そうですね、そのゆずり派がすごく寛容な職場で、お仕事が終わった後のアフターファイブ以降に個人作陶 OK というすごく寛容な職場なんですよ。でそこでお仕事終わってから結構夜中までそのまま自分の作品を作って、で瀬戸物祭りだったりとか、クラフトフェアに自分たちで出展の募集があるところとかに応募してみたりとかで、みんな勉強して、
へー、じゃあこっちが皆さんの個性が見えるコーナーなんですね。
そうですね。
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしました。なお番組で紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。